皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月17日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は群れが動き出すという話ですね。動物ですね、例えば草食動物がですね、草原で草をはんでる時の様子なんてのはよく映像で見ますけどもね、そこにこの肉食獣が現れることがあるわけですね。一瞬にしてですね、みんなでパッと耳を育てて頭を上げて警戒態勢に入りますよね。誰かがこう泣くわけだな、声を上げるわけね。その草食獣の中で誰か警戒の声を上げるとみんなパッとですね頭を上げて、で、辺りをこう見ますよね。でどうしようかと、ね、そのまま何もなしってことなんですが、ある瞬間から一斉にですね、群れ全体がですね走り出すことがありますよね。でこのみんながその何もしないで安心している状態から何かのきっかけで警戒態勢になって、その警戒態勢から、群れが一斉に走り出す状況があって、で狩りが成功するか失敗するかどっちかで、で狩りが終わりますよね。終わると元に戻りますね。この一連のドラマっていうのがよくビデオでも映像でも我々見ることができるじゃないですか。今ですね、同じことがですね世界で起きてるんだと思うんですね。まずそのコロナで経済的な問題ってのはすごくこう大きくなってたんですけども、本当の危機はですねこれからなんですよね。金融危機にしろ政治の危機にしろ本当にすごいのはこれからなんですね。で今気がついてる人はかなり気がついていて、すなわち内部情報をちゃんと知ってる人とかですね、あるいはそれを悟ってる人たちは、相当警戒していますよね。だから内部情報を知ってる人たちは押し黙って何も言わないことが多いでしょう。で本当のことは言わないこともよくありますよね。でそれはアメリカでも日本でも中国でもヨーロッパでもどこでも同じだと思いますね。で今多くの人たちはですね、警戒をしてる人もいるんだけども、多くはもう警戒するっていうことが疲れちゃって警戒体制がないっていうのが多いんじゃないかと思うんですね。難しいことは考えない、怖いから考えないっていう人たち多いんですね。私は草食動物に怖いから考えないっていう行動はあまり見たことないですけどね。狼が迫ってきたと、それからライオンが迫ってきた、怖いからそのライオンのことを考えないとか狼のことを考えないっていう鹿だとかシマウマだとかの映像って見たことないですね。怖いから考えないっていう選択肢はないんですよね。怖かったら行動するんですよね。でどう行動するかを考える、っていうのはありますけどもね、考えなんてないんで、あれはなんか人間特有ですかね。怖いけど考えないっていうのはなんか人間特有かもしれませんね、あれね。疲れちゃって考えないとかね、そういう答えはだから自然界じゃおそらく生きていけないんでしょうけども、しかしそれでもですね、あるところまで来るとこのみんな狂ったように駆け出す瞬間があるんですよ。平成の時もそうだったですね。金融危機ですね。初めはだからみんなですね、銀行潰れるなんて言うと嘘だと、でたらめだとかデマだとか言ってたんだけど、そのうちですね潰れ始めてね、無視し始めるわけ。そんなことはないと、俺に限ってそんなことはないと。ところが自分の預金したる銀行が怪しいなって話になるとですね、ダットのごとくですね銀行に駆けつけるわけですね。ダットのごとく銀行に駆けつけて預金を下ろしちゃうと。でその時に大混乱になると、それからその金融危機に続いて会社が潰れることもあり得ると、大企業も潰れることあり得るんだって言ったって、最初のうちは俺の会社は潰れないと思ったわけですよ。多いように構えてんだけど、そのうちなんか会社の雰囲気が変になってきて、どうもなんか会社で人員削減が行われるようだと、終身雇用で入ってんのにクビになりそうだった話になると、操作操作し始めるわけですよ。でもその時みんな決まって押し黙ってんだね。押し黙ってて、でやばいと思ったら群れで動き出すわけですよ。 例えばそれを動き出すのはまず右往左往ですよね。もう情報収集から始まって右往左往で、でみんなが群れとなって行った先がハローワークですね。今のハローワークですよ、仕事を求めにハローワークに行くと。でだから群れとなって動き出した時はすぐ分かるわけですね。おハローワークリズム人おるなとかね、あるいはなんかそのインターネット上でも何度もテレビでもですね、テレビラジオだったらご質問コーナーからネット上だったらまあそういうことのまあ何て言いますかね、問い合わせとか書き込みですね、まあ、平成の時代はそのネットなんか前半はありませんから、まあ、ネットの話が大騒ぎになってくるのは特に2000年以降ですよね、リーマンショック以降ですね、それがね。だそういうところで皆さん話がにぎわってくるわけですね。あ、そうするとなんかこれ群れが動き出したんだなって感じがするんですね。で群れが動き出すとですね、やっぱそれは最後なんですよね。で群れが動き出すと結構大いに構えてた人たちも周りが動くから一緒に動くんですよね。うん、群れが動いた時に俺関係ないって言える人っていうのはよく物事見てる人 でそうでない人は群れが動くから動くんですね。でそうするとですね、世の中こうタイミングを見るときですね、胸が動いてるかどうかは非常に重要なメッセージなんですね。で大抵はその胸はですね、最初は気がつきませんから、全然関係ないっていう顔してるし、見えてても見えないって言ったりすることも分かりますね。でもその人たちが次黙るっていう瞬間がですね、黙るっていう瞬間があって、だから野生動物だとパッと頭を上げてカッと睨む瞬間ですね。なんか遠いところをね、黙ってる瞬間ですね。で要するに聞き身立ててどうしようかなんとなく考えてるわけですよ。なんとなく必死になのかな。でその次の瞬間動き出す。黙るっていうことだったらいよいよ次ですよね。どうも今ですね、例えばアメリカのマーケットなんか見ててもですね、黙ってきてますよね。株価だけ異常に高いけども異常だということも言わないし、で、まあ、楽観論も悲観論もなくひたすら黙ってるっていうのが私特徴的だと思うんですよね。見通しは言わないし言えないという状況ですね。で怖い話もしないしいい話もしないんですよ。だからついつまらわないこと、なんかバイデンがですね、なんか異様にですね、なんか変な顔してると、全然バイデンの違う顔してますよね。それからあれ前になんかタラップで転んだでしょ。タラップが上がる時のバイデンの足取りってすごく軽かったですね。70いくつのじいさんじゃないですよねあれね。だから本物じゃないですよね、偽物ですよね。だからペロシも全然違う顔してますよね。で明らかに分かるように今やってますよね。 C-SPAN というアメリカのその議会放送なんかやる専門放送局がですね、バイデンが法案にサインするその劇場って言いますか、撮影セットの大道具の足のところをちゃんと映してますよね。あそこまであんたカメラ引いちゃったらさ、お前大道具の足が見えちゃうだろうと。テレビドラマってなんだってね、朝の連続テレビ小説だってですね、その大道具の足は映さんだろうと、その今のセットだって今の部分だけ映すんだろうと、うんと引いちゃってそのですね、大道具の下と上は映さんでしょうがな、下と上映したらそれ大道具だって分かっちゃうでしょうがなというような映像を堂々と放送してますもんね、 C-SPANなんかね。いやあれだからああいうの見るといやみんな分かりますよね。あやっぱこれ偽物だわと、ホワイトハウスおらんわと。でだからもうやっぱ押し黙ってますよね。バイデンについて皆さん押し黙ってますよね。金融も押し黙ってでしょう。それから米中関係がそうですよね。まあ、はっきり言ってですね、こう米中はですね、すごく、まあ、政治はああいうふうにこう揉めてますけども、民間だと切っても切れない関係がたくさんあるわけですね。その、マーケットのことからですね、企業の関係、個人の関係までね。何せ大体中国のですね、改革開放なんてのはアメリカの後ろについたからできたわけで、だから米中が一体となったから中国の改革開放もできたし、だからこれまでのアメリカの経済の発展もあったわけですよ。特に90年代以降ね。だから90年代以降の米中経済はまさに一体となってたわけね。これを切ってんだからうまくいかないのはアメリカも中国も両方でしょ。今黙ってますよね。 うん、皆さんどうしたもんかなと思ってこれ黙ってますよね。でだからそのあんまりこう言わないわけですね。どういうことになるかってことを言わないで、でもこれなんか黙ってる状況っていうのはなんか次が起きる間際な感じがしますね。次が起きる間際でこれなんかですね、群れが動き出す寸前なんじゃないかな。昔のあの上海の疎開なんかにですね、日本が上海事変仕掛けますよね。で記録残ってるんですね、あれね。なんかまた、変な銃声聞こえてきたと。で逃げるか逃げないかっていう状況で、あるところまで来たらみんなパッと逃げますよね。なんか同じ雰囲気がなんかあるような感じがするんですね今ね。どうしようかな、これもう少しいられるかな、やばいかな、なんとかなるかな、ダメなら逃げるしかないと。逃げるのはもう木の実木のままですよね。財産持って逃げられないし、すなわち向こうに工場とか置いといたらもうそれっきりだから、まあそれは逃げられないわけですけども、まあ身一つで逃げるかどうかというの群れが起き出すその直前のような感じがしますね。でこの群れが起き出すとですね、もう全て状況変わりますね。メディアもですね、手のひら返したように大変だ大変だと言い出しますね。群れが起き出す までは大したことないって言ってるんですよ。動き出したら大変だって言うんですね。まあ大変なことは起きてるから大変だと報道するわけですね。でですからこの気がつかない人も、まあ、無理やり気づかされるということになってきますね。でこの群れが起き出したらですね、まあどこに行くんだろうというふうに、まあ、考えるとですね、まあ今だったらはっきり言って政府に頼るしかないっていうところにだって行き着くわけですよ。昔みたいにですね、自分で考えて自分で道作れるなんて人は非常にわずかで、ほとんどはなんか政府に対策を要求すると。金融機も、それから恐慌も全部政府に対策を要求すると。原発の問題も、それから津波の問題も全部政府に対応を要求するということで、群れが起き出しますとですね、この政治にその波が押し寄せます。どうしてくれると、何とかしてくれと。政府が大騒ぎになりますね。そうすると、こう政府のところに大したことないと言った連中が、突然ですね、大変だって言い出してバタバタし始めます。でそうなってきたらいよいよ中枢まで来たなと。でそのバタバタしてから何ができるかは、まあ、どんなチーム組んでるからだいぶ違います。だからこう現場中心にですね、なんかきちんと物事対処できるチームであれば何とでもなるけども、まあ上の指示だけ待ってるな政府だとですね、そこで何もできないと。でそのうち、まあ政府もですね、実際お手上げになってきて、今の福島と同じですよ。お手上げになってきて、そのままズブズブズブと一緒に共倒れ沈んでいくと。で東電だけが潰れていくと。まあそんな形にこうなっていくわけですね。まあバイデンなんかはですね、まあ偽物ですから、あれ群れが起き出したら大騒ぎですよね。ふざけんなって話で。それからオーストラリアとかニュージーランドとかヨーロッパもそうですよね。これコロナでめちゃくちゃやってますよね。あれはみんな最後ですね、怒り出して動き出したら袋叩きにあって、ほとんどですね、いられないんじゃないですか。国を捨てて逃げないと、シベリアの奥地にでも逃げないとですね、あれ生きていかれない状況なんじゃないです。すっごい恨み勝ちゃってると思いますよあれ。しかも本当のことがバレた時ですね。だからその下手すら殺されるし、殺されたくなかったらシベリアの奥地でも逃げるしかないという状況に追い込まれるんだと思うんですねあれね。でやっぱりそのムッソリーニがそうだったでしょう。そのまあファシズム始めたのはムッソリーニですね。ヒトラーはだからヒトラーはドイツのヒトラーはムッソリーニの子分みたいなもんですよね。だからそのムッソリーニは、最初にイタリアが負けた時に逆ずにされましたもんね。逆ずにされましたからね、民衆にね。ああいうふうになるわけですよ。だから群れが起き出すということは、圧政をやってた連中は逆さずにされるわけですよ。すごいですよ、歴史を見るとですね。でやっぱここはですね、やっぱまず騙されたという感覚だと思うんですね。金融も騙された、コロナも騙された、選挙も騙された。やっぱ騙されたということに対して人々が確信を持って動き出したときはすごいんじゃないかな。911事件もそうだよね。だから一番その当局にとっては大変な局面だと思いますね。本当のことがバレた時というのは ほとんども対処のしようがないんじゃないでしょうかね。無念が起き出しますから。でやっぱその幕末のええじゃないか運動と同じでね、やっぱそれいろんなところから、皆さんの不満が吹き出してきて、で騒然としてくるという形になると思いますね。組織で見るとこれよくあるんですね。組織がいよいよ最後の段階になった時にこの会社をどうするかっていうんで、会社の対立が一気に表面化することがあります。で、辞める人、残る人、それから戦う人、いろんな人がいますよね。それもだからこう、初めは散発的な動きでありながら、やがて群れとなって動き出すことありますね。まあなんて言いますかね、日本人ものんきっちゃのんきなんですよね。だからこう、群れが好きですから、最後まで動かないってあるんだけども、やっぱり最後はこう、群れとなって動きますから、だからずっと動かないわけでもないのよ。だからなんかね、ちょっと先にね、物事を考えて動くものは動いたらいいと思うんだけど、まあそうでもないところは国民性みたいなところはありますかね。まあ最初に動くか後から動くかだけのことでありますけどもね。でもう一つ言えることは、この群れが起き出したっていうのはどこで終わるかですね。さっき言ったように狩りが終わるとですね、まあこれは終わるわけですよ。狩りが終われば群れの動きは終わるわけですね。まあ、金融危機でありましたら、とりあえず自分の預金が大丈夫だと思ったら、これの、なんて言いますかね、群衆心理のようなものはそこで終わりますね。相場だったら、まあ、損するものは損しちゃったと。諦めちゃった。損を諦めたら、で終わるわけですよ。福島の話も、まあ逃げたと。でもう戻れないと。諦めたら終わるわけです。あとは保証を要求するってことですからね。まあこれは時間かかるわけですよ。保証の要求は時間かかるんで、とりあえず元に戻れない。諦めたところは、その群れの動きは止まっていきますね。ところでですね、コロナについてはですね、そのこれから怒りが込み上げてきて騙されたってのが出てきて動き出すとですね、それどれぐらいかんですかね、これね。とりあえず、じゃあそのコロナでね、ワクチン打って死んじゃったと。本当は副作用ってことは分かったと。諦めて保証に一本にするまでは、いやそれは数年で収まるかどうかですよね。金融危機もそうですよね。収まりますかね、それね。その株を買って損した年金をですね、相場で運用してなくなしちゃったと。これは自分の悪いことだったと。政府から多少の金も出てきて、まあこれで諦めたというまでは、いや数年じゃ済まないかもしれませんよね。相当みんなこれ大騒ぎなんじゃないです。だから今回群れが起き出すと、それ止まるっていうのは随分先なんじゃないですかね。どうもそんな感じがする。そう簡単にですね、これみんな諦められないし、決着つけられないんじゃないかと思うんですね。とこれかなり長丁場になりますぞ。で群れが動いてる最中ってのはですね、とにかく不安が皆さんをよぎるんですね。不安で駆けずり回るっていう時ですから、狩り見てるの分かりますけどね、やっぱり弱い個体が得られて、だから右往左往してて逃げ場所を間違えたのはやっぱり食われちゃうんだよね。だからこう今みたいにこうなんていうかな、人情神のごとし時代になりますとですね、私はこのはぐれちゃうっていうのが一番危ないと思うな。はぐれちゃうとまず情報もよく入ってこないし、なんかするにあたって共同行動取れないでしょ。はぐれちゃうとこれは時代の餌食になる可能性が一番高いと思うな。今はまだいいかもしれませんけど、群れが一斉に動き出した後っていうのがそのものすごく顕著に見えてきますよね。会社潰れる時も昔のね、90年代の大きい会社潰れる時もそうでしたね。孤立してた人はやっぱ大変でしたね。会社の中や外に友達持ってた人からうまくね、次の道が見つかってたように私見てて思い出しますけどね。だからやっぱりこれ群れが動き出す前に本格的にやっぱり未来のことを考えて、手打てるもんなら打って友達は持っていた方が絶対いいと思いますね。もうすでにだから横の絆でないとここ越えられないっていうことが明確になってきたんじゃないですか。群れが動き出してからじゃ間に合わないんで、今のうちにちゃんと絆を持っていかないと、しかもこれかなり長丁場になりそうだから、本格的なやっぱり未来づくりを自分でやるしかないですよね。友達もどんどん変わっていくでしょうし、生活や仕事のスタイルも変わっていくでしょうから、このどんどんどんどん前へ前へ動いていくと。 高度成長時代と違って全体の量は変わらないけども、要するに内容がどんどん変わってくる、クオリティがどんどん変わっていくっていう意味での成長ですね。その時代にこのまま突入するんじゃないかと思うんですね。だからなんかいつも前向きな思考でいかないと、これ完全に時代に取り残されるような感じがしますね。でもですからこの年末年始ですよね、胸が起き出す可能性ありますから、皆さんもよく世の中見ててですね、自分の行動の指針にしていただければというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、胸が動き出すということでお伝えいたしました。ではまたお会いしましょう。さよなら。